今回は現実の世界は本当に自分の心の内側が映し出されているんですよということについてお話ししてみようと思います。で、これは今までもたくさんお話ししてきましたし、スピリチュアルな本とか自己啓発系の話でよく聞くフレーズでもありますよね。で、これ結局どういうことなのかって、ちゃんと理解できてる人って意外と少ないんですよね。で、今一度理解を深めていこうかなと思っています。ということで、今日は脳科学とか量子力学の視点も交えながら、この鏡の法則っていう仕組みをできるだけわかりやすく解説していきますね。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。さて、こんな瞬間ってあると思うんですけど、例えば幸せそうな人を見て、どうしたらなれるんだろうって思ったり、自分の人生もう挽回できないかもって焦ったり、あるいは幸せそうな人を見てもう不公平だなって感じたり、どうですか？こういう感覚って多くの人が感じてるんじゃないかなって思っています。で、私は今でもうっかりすると今までの、思考の癖としてこれらが出てきたりします。で、こういう時にありがちなのが、外側の世界が悪いって思ってしまうことなんです。環境が悪い、親が悪い、運が悪いって思いがちなんですね。で、確かにその通りのことたくさんあると思います。体が弱かったり、家庭環境がもう本当劣悪だったり、いろんな邪魔が入っていつもうまくいかなかったり、でもこれすらですね、あなたの内側を映し出しているだけかもしれないんですね。で、内側が現実に映るっていうこの考え方っていくつもあるんですが、今目の前に見えていること、起きていること、もちろん過去のこともそうなんですけど、これにあなたがどんなストーリーや感情を乗せているかということで、あなたの世界ができているっていう、そういうことなんですね。そしてこの鏡の仕組みっていうのは、脳科学の世界でも心理学の世界でも、宇宙の法則もスピリチュアルも、多方向からですね、自分の内側が世界に映し出されるっていう、その仕組みについて説いています。で、この内側っていうのは思考であり、記憶であり、潜在意識であり、癖であり、とにかく意識していようがなかろうが、あなたの内側にないものは外に移りようがないっていうものなんですが、まず脳科学の仕組みについてお話しすると、脳にはラスっていう毛様体不活系という機能があります。で、これは簡単に言うと、自分が重要だって思っていることしか見えないっていう脳のフィルターです。意識してないと気づけないんですね。で、例えば赤い車が欲しいなって意識して思っていると、街中で赤い車ばっかり目に入るようになります。以前ですね、引き寄せの練習について、配信でお話しした際に、ピンクの車を探しましょうっていうお話をしたところですね、やけに街中がピンクの車だらけだったというご報告がありました。で、これってラスが働いているんですね。で、それから確証バイアスっていうものもあります。これはですね、自分の信念を証明する情報ばかり集める癖のことなんですね。例えば自分は愛されないと思っていると、愛されない証拠ばかり集めちゃいます。そう、嫌われるって思っていると、自分のことを嫌う人が周りに多い気がするんですね。もう嫌ですよね、こういうのって。そういうのが確証バイアスです。で、そして、量子力学的な視点で言うと、観測者効果っていう、どんな思いで観測しているか、 要するにどんな思いで世の中を見ているか、そういう思いが現実に影響を与えるとも言われているんですね。まあ、これはまだ可能性っていう仮説レベルの部分も多いんですけれども、見る人の意識が外の世界に影響するっていう考え方があるんです。でつまり外の現実って自分の内側のフィルター越しに見てる世界だっていうわけなんですね。だから好きなもの、欲しいもの、興味があるものばっかり目に入るんです。で、逆に言えばですね、あなたがないと思っていることは本当に見えなくなっちゃうっていうことなんですね。で、確証バイアスを使うと、ない、不足してると思ってると不足してるよね、自分にはないよねっていう証明ばかり見えちゃうということなんです。で、じゃあこれが日常生活でどう現れるかっていうと、例えば人間関係に対する不満ですね。まあ、これって実は自分が自分を大切にしていないサインだったりします。まあ、他人の目が気になるっていうのも自分で自分をジャッジしている証拠かもしれませんし、お金の不安も自分の価値を信じられていないっていうのが映ってるとも考えられるんですよね。まあ、外側に見えてる問題って実は自分の内側の状態を映しているだけなんです。まあ、例えばですね、満員電車で意地悪される時ってだいたい自分も余裕がない時だったりします。内側が映ってるんですよね。で、ここでとっても大切な話なんですが、まあ、実はよくある誤解っていうのがあるんですね。まあ、全てが自分の内側の鏡とか、まあ、思考が現実化するっていうお話をすると、じゃあ全部自分のせいってことってとっても辛い気持ちになられる方が多いんですね。まあ、でもそれ違います。まあ、これ本当に大事なところなんですけれども、全て完璧に自己責任論じゃないんですね。まあ、環境が悪かったのであればそれは事実です。で、ひどい目に遭ったのであればそれも事実です。で、そしてそれはあなたのせいだけじゃないですよね。で、これらの話っていうのは、そんな辛い過去があったとしても、ここからは創造の力、作り出す力を取り戻せますよっていうお話なんです。過去を責めたり悔やんだり諦めたりするんじゃなくて、これから自分で現実を作っていけるようになりますよっていう希望のお話なんです。で、まあ、その自分の思考が世界を作ってるなんていうお話をしてるとですね、やっぱりここで怒りが出てきたりする方がいらっしゃるんですけど、まあ、環境が悪かったのに自分のせいとか言われても納得ができないってことですね。まあ、そりゃそうだと思います。私も全部自分の思考って言われた時に、はぁって思いましたもん。母が家を出て行ったのも、まあ、離婚したんですけどね、家を出て行ったのも、学生の時に父が亡くなったのも、全部私の思考って言われた時にですね、もう怒りを超えるっていうか、怒りが出る間もなく、あ、そうなんですかって、ちょっと思考がですね、ツーって止まったんですね。だって、まあ、そんなこと言われたってって思いますよね、普通に生きていたら。だから自分のせいじゃないっていうので OK です。そしてこれから自分の力を取り戻していこうっていうお話です。で、もう一つですね、じゃあポジティブに考えればいいのかって、そういう誤解もあるんですね。で、ポジティブも大、もうすごい大切なんですけれども、表層の思考を変えるだけじゃ足りないんです。もっと根底にある深い信念とかセルフイメージというのがキーワードになってきます。じゃあ具体的にどうやって内側を変えていくのか、まあ、実は本当にちょっとした瞑想で生まれ変わることができるって科学的にも言われています。まあ、どう生まれ変わるのかというと、新しいあなたになるための脳に脳を変化させていくっていう方法です。 で、これはですね、神経可塑性といって新しい癖を脳に覚えさせていくというやり方なんですが、脳はいくつになっても変わり続けるんですね。おじいちゃん、おばあちゃんになっても大丈夫なので諦めないでくださいね。で、そしてここで大事なのは心と脳を整えることです。で、心はすでに叶ったっていう高揚する感情、上がる気持ちですね。で、そして脳は瞑想で整えます。この両方が整った状態をコヒーレンスって言います。実際に経験をしなくても瞑想でイメージと感情を一致させ、まるでリアルにそのことが起きているかのような感覚を脳に覚えさせていきます。でも、すでに叶った感情とかイメージって正直難しいですよね。私はここですっごく苦戦したんですね。まあ、リアルにどんな自分が理想なのか、何が嬉しいのかってもう経験がないから分かんないんですね。で、そういう時はですね、波動やエネルギー、安心感、高揚感っていう、まあ、今は何が願いなのか分からなくても、その願いが叶った時の喜びや安心感、これをですね、きっとこんな感じなんだろうなーって、その、嬉しい安心感の感覚で自分を満たします。まあ、とはいえですね、それでも瞑想しながらイメージしてても、感覚を感じてても、邪魔するものが出てきたりします。心の声ですね。でも無理じゃない?とか、どうせダメだよ?とかですね。で、これってエゴなんですよね。自我っていうものです。本当の自分という真我ではなくて、過去の叶わなかったっていう記憶、これを思い出したハートが防衛反応として出してくる、もう傷つきたくないよっていう心の声です。なので、ここで大事なのが慈愛なんですね。慈愛がベースにないと、できないが目立って諦めたくなったりします。でも、慈愛があると、あ、そう思ってるんだね、わかるよって受け止めて、その感情をそっと横に置けるんですね。で、また改めて優しい気持ちで、もう一回イメージしてみようってイメージングに戻れるんです。だから、どんな方法を使うにしても、慈愛がベースにあることが一番大事だって思っています。で、実際にですね、内側を整えると現実が変わるっていう体験談、めちゃくちゃあります。まあ、例えば、自己肯定感が上がったり、慈愛が進んでくるとですね、なぜか周りの人たちの雰囲気が良くなってきたっていう話は本当に多いです。で、私はもう毎日リアルに感じています。まあ、とはいえですね、まだ嫌な人とか、いるかもしれないですよね。どうしても変わんない人もいるんですよ。でもそれって、その嫌な人がですね、まだ私の世界についてこれてないだけだと思っています。ほら、虫ってコントロールできないじゃないですか。ブーンって飛んでる。あの虫ですね。そんな感じです。で、完全に自分の思う世界を作り上げるまでは、もうそんな虫みたいな、虫みたいな人って言ったらすごい失礼かもしれないですけど、まあそういうのともですね、上手に共存しましょう。で、もう一つ、自分は愛されるっていうのを腑に落としたら、パートナーとか親とかが優しくなったっていう例もあります。まあこんな私なんてっていう思いをなくしたら、愛される道しか残らないんですね。ということで、じゃあ今日からできることって何かというと、いつも私が言っていることですが、朝起きたら今日もいい日って元気な声で一日を始めてみてください。で、寝る前には今日もよく頑張った、自分偉い、自分すごいってねぎらって褒めちぎってあげてください。これ小さいことなんですけど、毎日やってると本当に変わってきます。まあ、日中でも気づいた時に心の中で言ってみてください。あなたの内側が変わると外側も 変わります。ぜひこれをですね体感してもらえたら嬉しいなって思います。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてとてもわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。ご興味がありましたらご登録お待ちしております。それでは皆様ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。